ポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう私三浦が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは犠牲者意識ナショナリズムです。よろしくお願いします。今回紹介するのも歴史にまつわる一冊になっています。私この3連休に広島に行ってきて、用事があったから行ったのと、それに理由をつけて人に会いに行ったっていうところが大きかったんですけど、G7 でも広島で今年開催されて、かなり注目が集まっているのではないかと言われているのが、平和記念資料館かなと思います。で、私一回行ったことが広島自体はあったんですけど、その時は普通に友達と旅行してて、そこまで行かなくていいかなっていう感じになってしまって、行かなかったっていうことがあったので、今回はどうしようかなって思ってたんですけど、行くのもありかもなっていうふうに思って、行ってきたというところから、行ってきました。で、私自身はこういうナショナリズムとか、こう歴史に関する研究、歴史認識に関する話とか、興味がずっとあるんですけど、なので先週ね、紹介した本も、比較的そういう内容だったかなって思うんですけど、ネット空間だとこういうこと言うのは結構香ばしくなっちゃう気がして、あんまり避けてはいたんですが、旅行もしてきたので、それに絡めつつ話したいなと思っております。で、旅行はどういう旅行したかとか、またまとめて書いたりとかしてますね。そっちも見てもらえたらなと思います。ざっくりしかそっちは書いてないので。平和記念資料館自体はですね、東館と本館にこう分かれていて、東館の方にしか G7 の首脳行かなかったっていう話があったと思うんですけど、いわゆる本館が被害の実相というか、当日何が起きたかとかの証言が集まったりとか、その後どういう生活を被爆者の方がされたのかとか、結構目も当てられないような資料がたくさん出てくるところになるので、そこの部分を見なかったんだなっていうのは結構重いなと改めていくと思ってしまうところがあります。かといって全部回ると、1時間で私回ったんですけど、本当なら、映像も見たりとか、あと平和記念公園のガイドとかも無料で聞けたりするので、そういうのも含めて全部見ようっていうふうに思われた方は、2時間とかもっとそれ以上の時間をかけてもいいんじゃないかなと思ったりしています。で、外国の方もすごいいらしててですね、結構混んでいて、連休に行ったからだろうとも思うんですが、8時半から開いてるんですけど、8時40分くらいに行って、私40分くらい待ちましたので結構かかりました。そういうふうな、まさに原爆の犠牲者っていう意識、唯一の被爆国である日本っていう意識から戦後日本は抜けていたんですかっていう、ある意味批判、歴史認識に対する批判的な面もある一冊なんですが、これ実は韓国の方が出されている、韓国でめちゃくちゃ話題になった本です。イムジヒョンさんっていう方が書かれています。で、じゃあもう日本だけをバッシングした本なのかっていうと、これ全くそうではなくて、グローバルヒストリー、いわゆる一国だけではなく、さまざまな観点からネットワーク的に歴史を見ようっていう歴史学の分野があるそうなんですが、そういった感じの一冊になっていて、このイムジヒョンさん自身も、ワルシャワ、ポーランドなので研究もしていたりして、ポーランドとドイツの関係っていう、いわゆるユダヤ人の問題っていうところも入っていたりとか、日本、もちろん日韓の問題も入っていたりとか、今ちょうど話題になっているイスラエル、パレスチナの問題っていうのも、ここの本の中に扱われている内容になっています。で、 じゃあ犠牲者式ナショナリズムなんですかってところで、まあ書評、書籍情報のところに書いてあったところをちょっと読むと、植民地主義や2度の世界大戦ジェノサイドで犠牲となった歴史的記憶を後の世代が継承して自分たち悲劇の犠牲者だとみなし、道徳的政治的な自己正当化を図るナショナリズム、グローバル化した世界で出会った各民族の記憶は互いを参照しながら犠牲の大きさを競い絡み合う、記憶が引き起こす歴史認識紛争が今世界各地で激しさを増しているというふうに書かれています。なので我々は被害者の子孫、まあ、犠牲者の子孫であるっていうところで、あのナショナリズムがそれぞれの国で高まっていて、民族的記憶、国家的な記憶の問題っていう話をしています。で、まあ、結局このがそれぞれの国でいろいろ認識が違うからこそ、国境を越えた時に様々にいがみ合って、こっちの方がもう散々被害に遭った、こちらの犠牲の方が大きいんだっていう風な競い合いがあって、なかなか解決に向かわないっていうところの話ですね。で、国境を越える記憶の戦争っていうところで、あの副題にもなってるんですけれども、そこら辺のことが語られています。まあ、日本の話だと今ね、ちょうど原爆の話をしたんですが、この本にも168ページくらいのところに原爆の話が出てきます。で、ね、日本のところでは、まあ、その原爆のことをすごい持ち出してくる割には、そのなかなかアメリカへの批判っていうところにはなかなか行き着いていないっていうこととか、あとその近くのところでは、脱歴史化された平和主義は危険ですらあるというふうにも書いてあります。はい、で、1950年代初めの多くの反戦映画は、日本の侵略批判的に顧みるより日本の犠牲者意識を強調したというふうに書いてますし、まあ、実はこのここで平和記念資料館のデザインの話も出てきます。で、この資料館って1949年にあの設計コンペが行われたそうなんですけど、この資料館の設計っていうのは、大東亜共栄圏の建設を祝って戦中に計画された記念館の設計が下敷きになっていたそうで、富士山の麓に建設されるはずだった記念館が、近代彫刻らの建築美学を盛り込み、神社を模した勇壮な建築物だった。で、この設計の精神がそのまま残って、参照されているものが、実は私が言った平和記念資料館だったっていう話とかも出てきています。はい。これもね、なかなか日本だったら、これがパッて出てくるかっていうところなんですけど、なんかこの本では、こういう日本に対する批判もそうなんですけれども、まさしく韓国とかも、そうですね、そういう犠牲者であることを強調しすぎてしまっていて、例えば B 級 C 級の戦犯の方で、韓国出身の方でって話とかも出てくるんですけど、なかなか、その人たちが謝罪したいと言って、いや君たちは日本の帝国主義の犠牲者なのだから、そういう謝罪とかしなくていいって、本人たちはその捕虜とかにしてしまったことを謝罪したいって言っても、そういうチャンスがなかったりっていうこととか、韓国の国内の、まあ、タブーになっているような歴史の部分とかもこの本は辿っていってるかなっていうふうに思います。あーって言ったらもうそろそろ時間になってきてしまったんですけど、で、ね、この本の翻訳をされた方は、毎日新聞の論説の澤田さんっていう方です。澤田さんの後書きも載ってるんですけれども、この韓国ではですね、この著者のイムさんはですね、大衆独裁理論提唱者としても知られるっていうことで、軍事独裁をね、グミ独裁を打ち倒したって民主化のナラティブが絶対視される韓国社会で大きな波紋を呼んで、そういう独裁一般国民の支持があったからこそ絶対的な力を震えたっていう主張らしいんですけど、まあ、そういうふうなタブーに切り込む著者の方なので、まあ、決して日本批判だけではなく、まあ、 韓国国内に対する批判もあるし、それをポーランド、ドイツとの関係ともつなげ、ひいてはこうイスラエルの現状にもつなげて話している一冊です。なので、そうですね、今の中東問題にも関心がある方は、なこの本を読むと、だからなかなかこうイスラエルのこの状況って良くならない、お互いのそれこそ傷つけられたっていう犠牲のことを主張し合うばかりになってしまっているなってところが読めると思いますので、まあ、分厚くてですね、私なぜこの分厚い本をとね、こうこの旅行の時に持ってったんだって感じなんですけど、まあ読んで自分としてはそこら辺が整理されたところでもあると思います。でもやっぱり、まあ、一方でこういう資料館とかに行くと、まあ、圧倒的な個人のそれぞれの犠牲者の方の体験っていうものもあるなっていうことが、また改めて分かったっていうところでね、それがただのナショナリズムって大きな物語に巻き込まれるばかりになってしまわないように本当気をつけないといけないなっていうふうに思いました。だからこそ今グローバルな視点でそういうナショナリズムによってしまっている歴史を引き出すことで、また新たな視点で関係性とかを国際関係とかも考えられるんじゃないかなっていうのがこの著者の主張かなと思っています。でですね、まあ、前回も歴史とは何か E.H. カーの本読みたいなって言ったと思うんですけど、ちょっと読み始めてますので、こういう歴史に関する本とかも読んでいきたいなって思ったりしています。でこういうふうに歴史を記憶することっていう意味で言うと、私最近狼の家という映画を見て、これはチリの ある意味歴史的な背景を映画にしているんですけど、もうその歴史的背景全然わかんない映画なんですよね。まあそういうのがちょっと参照されてるっていうのだけちょっと聞いて見たんですけど、トラウマの夢の中みたいな映画でした。それは個人がどう記憶するかって話なので、ちょっとこの本とは変わってくると思うんですけど、私はその平和資料館行った後になんかまたその映画のことを考えて、そういうふうに一度トラウマ的な出来事が起きた人の心の中ってこういう感じになっていたりするんじゃないかなっていうふうに思ったりもしました。っていうふうな、なんかまあ国境を越えて通じる部分があるってところまで、いやそればっかりの言説も危険だよねってこう思わせてくれるのがこの本なので、ぜひ今のタイミングでこそ、グローバル化が進んでる時代だからこそ、いろんな分断が起きてる時代だからこそ、ちょっと重い腰を上げて読まなきゃいけない本なのであれですが、読んでいただくのもいいんじゃないかなと思います。概要欄の方に書評なんかも見つけておくので、ぜひ見てみてください。私よりそちらの方が説明がうまいかもしれません。はい、ということでですね、今回はいろいろ旅行して考えさせられたよということでお話しました。はい。ちょっと重い話だったので逆にポッドキャストにしてみました。はい。ということでですね、気づいたんですけど2週間に1遍くらいしか更新できないなっていう感じですが、はい、この調子でまた続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。ぜひ感想なども送っていただけたら幸いです。ということで、今回は以上になります。今回紹介した本は、犠牲者意識ナショナリズムでした。次回もお楽しみに。